突然ですけど、皆さんはどんな時が一番幸せですか？幸せだなと思うのはどんな時ですか？もう毎日朝から晩まで幸せです、ね、いう方もいらっしゃるでしょうし、最近はあんまり幸せのことはないなという方もいらっしゃるでしょうしね、ちょっと寒くなってくるとね、あったかい布団に入ると幸せだなと思ったりしますね。お風呂に入るのも幸せだなと思うし、先週メールを持っている方には私はその同じ質問をしたんですね、皆さんどんな時に幸せだと思われますか、あと逆にどんな時に不幸だなと思われますかという質問をいたしました。いろんなお答えが返ってきましてね、人によって随分幸せだと思う、あるいは不幸だと思うというのは違いがあるんだなということをまた改めて思いましたけれども、私は子供の頃はですね、干した布団に寝るのが幸せでしたね。太陽の匂いがしてね、少しこう香ばしいような匂いがして、幸せだなと思った、今でも覚えております。年を取るに従って幸せというものもいろいろ複雑になってきてですね、こう単純に幸せだなと思えなくなってきたりなんかしているわけですけれども、憲法の13条に幸福追求権というのが保障されているそうですよ。皆さんご存知でしょうか。日本国憲法に保障されているんですね。日本国民は幸福を追求する権利がある、大いに胸を張って追求しなさい。これは別に日本だけではなくて、そもそもこれはアメリカ合衆国の、憲法と言われるものですが、にも保障されている、世界中の法律の基本になっているわけですね。人間はみんな幸福になりたいっていう希望を持っている。なんかここまで言うと幸福の科学の話みたいですけれども、幸福の科学なんて宗教があるのはやっぱりみんな幸福ということに惹かれるからですね。幸福衝動なんて言葉があって、幸福を求めている人間であれば幸福を求める。で、この1ヶ月人生の課題というテーマでお話を続けておりますけれども、幸福ということもやはり人生の課題の一つであろうと思いますね。幸福になることなのか、あるいは幸福について考えることなのか、それはこのお話の間に考えていきたいと思うんですけれども、先ほど言いましたけれども幸福っていうのは人それぞれいろいろこう違うものですね、ある人が幸福だと思うものを他の人が幸福だと思うとは限らないというわけでありますけれども、古来ですね、人間は幸福についていろいろ考えてまいりました。そして、幸福について書いた本も最近結構多いんですね。昔からないわけじゃないんですが、哲学者が幸福について論じているものも多いです、哲学の中の一つの分野みたいなんですけどね、幸福論っていうのは、最近の幸福論の中の話をいくつか、紹介したいと思うんですけれども、P.G. ハミルトンという人がこう言っています。現状の持続をどれほど願っているかで幸福の程度が知られる。現状の持続をどれほど願っているかで幸福の程度が知られる。つまりですね、今の状態が続いてほしいなと思っている人は幸福だということです。長く続いてほしいな、いつまでも続いてほしいなと思っている人は幸福だということです。ちょうど結婚式当日の新郎新婦みたいなんです ね、もうこのまま永遠に行ってほしいと思いますね。早く終わらないかなと思う人はいないわけですから、それはそれだけ幸福なわけですよ。その持続を希望するかどうかで、幸福の程度が知られると言ってます。ハミルトンという人が言ってるんですが、で幸福にはポジティブな幸福とネガティブな幸福があるというんですね。ポジティブな幸福っていうのは何かをすることによって得られる幸福、ネガティブな幸福っていうのは何かがないことによって得られる幸福、例えば病気じゃないから幸福だなというのはネガティブの幸福ですね。しかし例えば 美味しいものを食べて幸せだなというのはこれポジティブな幸福ですね。仕事がうまくいったとか、何かに成功したとか、そういう時に味わうのはポジティブな幸福だと。で、幸福が失われると別の幸福が取って代わる。どんな幸福も不完全なものであるとも言っています。もう完全な幸福というのはないと。なくなるとまた次の幸福がやってくる。不完全なものだと。アドラーという人は不幸についてこういうことを言っていますね。人の不幸は自分で自分に期待することと自分が達成しうることとの差異によって測られると。アドラーの法則というそうですけどね、なかなかうまいこと言いますね。不幸というのは自分で自分に期待することがある。こういう生活がしたいとか、こうあるべきだとか期待している部分があるわけですね。それと自分が達成しうることの差があるわけです。例えば私は1000万円 年収1000万円取りたいというそれを期待している人がいて、250万円しかもらえなかったら750万円の不幸が生じるわけですね。この差が不幸だ。もう私は、もう完璧な健康状態でありたいと、まあ、これは誰でも思ってるわけですけれども、その期待に対して、もう頭の先からつま先までどこか悪いということであれば、当然その差が不幸になるわけですね。期待とその実際っていうんでしょうかね、その差が不幸だと。だから幸福、このアドラーの法則からいくとですね、幸福になるには2つの方法があるということが言えるわけですね。一つはとにかく必死に努力してその自分の期待にまで至る、到達すると。もう一つは期待を下げるということですね。最初からあんまり期待しなきゃ不幸にはならないということですよ。もう私の結婚生活はこうでなきゃいけないという、もう理想の結婚生活、高い理想の結婚生活をですね持っている人は、そうでない現実との間に常に不幸を感じ続けていくわけですね。いやいや、まあ、結婚してるだけで十分だと。別に、貧乏だし、夫は金遣いが荒いし、子供は私の言うことは一言も聞かないけども、結婚してるだけで十分じゃないかと、そう思える人はですね幸福なわけですね。わかります？その差ね、思い当たる節があるでしょ皆さん。どっか絶対あるはずなんですよ、で、幸福論といえばですね、カール・ヒルティという人の方が有名なんです。ご存知の方だと思いますね。カール・ヒルティの幸福論、岩波から出てるんですよ、三冠物でね。カール・ヒルティの幸福論なんか読んだら誰も幸福になりません、言っときますけど、お読みになったことがあるかどうか、ある方はそうだと思われるでしょうけれども、まあ、この人はですねスイスの人で、19世紀の人ですね、1800年代の人ですが、弁護士をやって、後に代議士となって、哲学者でもあって、歴史家でもあって、読書家でもあって、大学の先生でもあったという、もうマルチ人間だった人ですね。で、この人の幸福論というのは一言で言うと、働くことが幸福だ、働いていることが幸福なんだというような人なんですけれども、あまりにも長く肉体上のことに、例えば飲食やその他のことに関わっているのは品性の卑しい印である。時間と精力とはもっぱら精神のために用いなければならない。あまりにも長く肉体上のこと、例えば飲食やその他のことに関わっているのは品性の卑しい印である。辛辣なこと言いますね。僕らみんな品性卑しいですよ。この人はあんまり食べることに興味なかったのかもしれませんね。カール・ヒルティ先生で75歳の誕生日の時に、学生がですね、先生誕生日会をやりたいんですけど何時がいいですかって聞いたんだそうです。そしたらですね、朝の7時にしてくれて、この先生はですね、夏は講義を7時から、冬は8時から、朝が素晴らしい時間だ。学生は大変だったでしょうね。朝の7時に誕生日会に集まれなんて言われてですね、で、仕事に疲れたら別の仕事をしなさいって言ったんです。その仕事に疲れたら休めって言わなかった。仕事に疲れたら別の仕事をしなさい、そうするとその仕事で最初の仕事の疲れが取れるって。そういう人もいるんですよ世の中には。まず何より肝心なのは思い切ってやり始めることである。 仕事の机に座って心を仕事に向けるという決心が結局は一番難しいことだ。確かにその通り。やるぞと思うのは誰でも思えるんです。だけど実際に机に座る、鉛筆を持つ、パソコンに向かうというところに行くのはなかなか大変なんですね、だからまずやろうと思ったら机に座りなさいということなんですよ。お掃除しなきゃなと思いながら3週間ぐらい放ってあるところあるでしょ。まずそこへ行くんですよ、ほうきを持って。それが難しいって言ってですね、誰だってですね、やりたいと思ってることはあるんですよ。人に言われたら一番嫌なんですね、やろうと思ってたのにもう嫌がってなって思うんですけども、ヒルティ先生はそんなことには全く困難を感じなかった人ですね。常に生涯勤勉であり続けた。勤勉こそが幸福だと。ところがですね、この人の愛読書は聖書だったんです。ヒルティは熱心なクリスチャンで、読書家でもあったというぐらいですから、もう世界中の19世紀手に入れられる限りの本を読み尽くした人ですけれども、彼が毎日精読していたのは聖書であった。じゃあその聖書は幸福について何と言っているか、聖書はいろんなところで幸福について話してますけれども、今日はその先ほど読んでいただきましたコヘレトの言葉というですね、ところ、ここは一番幸福について述べている箇所ですが、このコヘレトという人はソロモン王であるとか、あるいはヒゼキヤ王であったとか、いろいろ言われておりますけれども、イスラエルの王様であった人で、彼がですね、幸福とは何なのか、こういうふうに言っているわけです。3章の12節に、私は知った、人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生送ることだと。人誰も飲み食いし、その労苦によって満足するのは神の賜物だと。2章の24節には、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させることだ、また5章の17節には、見よ、私の見たことはこうだ、神に与えられた短い人生の日々に飲み食いし、太陽の下で労苦した結果の全てに満足することこそ幸福で良いことだ。ちょっと読み方によっちゃヒルティの全く逆でしょ、飲み食いし楽しむことが幸福なんだ、僕はこっちに乗りますね、ヒルティの幸福論には乗りたくないですね。コヘレトに乗りたいです、コヘレトは与えられた、労苦は与えられたもので、労苦をすることを厭うなとも言っておりますけれども、その結果を満足して、喜ぶこと。また5章の18節にも続きを読みますけれども、神から富や財宝をいただいた人は皆それを享受し、自らの分をわきまえ、その労苦の結果を楽しむように定められている、与えられたものは大いに、あなたに与えられているものなんだから享受しなさい、喜んで受けなさい、そしてそれを楽しみなさい、これ神の賜物だと言ってるんですね。キリストは何と言ったでしょう。有名な三条の水君、マタイの5章に、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、義に飢えかわく人々は幸いである、憐れみ深い人は幸いである、心の清い人々は幸いである。キリストは心に幸いのポイントを置いたんですね。だけどそれは決して我々が求め考えているような幸福というよりも、むしろ悲しんでいるとかですね、貧しいとか不幸だと思えるようなところに幸福あると言ったんですね。これらのことから一体何が言えるかというと、幸福っていうのは決してみんなに共通しているものではないということです。ユニバーサル幸福論みたいなものはないということです。それぞれに違うんだと、じゃ違っていいんだと、大いに違うべきだと、定まった形があるわけじゃない。もちろんその生きている時代とかですね、社会とかそういうものにも影響されるし、生まれ育った環境にも受けた教育にも影響されますね。こういろんな影響を受けて、私たちはそれぞれに実は幸福論を持ってるんですよ。 私たちは、皆さん全員、私も含めて、実は幸福論を持っている。人間は幸福はこうでなければならないという定義が無意識のうちに出来上がっているんです。知らないうちに。不幸というのは、さっきのアドラーの法則から言ってもですね、不幸というのは結局その定義した幸福との差の間が不幸なんですね。だから不幸だなと思っている人は、その幸福の定義に問題がある。不幸なんてあんまり感じないという人は、そもそも幸福論がうまく出来上がってるんですね。不幸を感じないようにできてる。でも不幸だなと思っている人は、どこかに、はるかに自分の現実とはかけ離れたところに幸福論を置いてしまっている。特にまあ日本なんかの場合は、そのお互いにね、比較して、あの人よりも自分は不幸だとか幸福だとか、そういうことをいつも見てるじゃないですか、ね。主観というよりもむしろその客観の方に、比較の方にですね、絶対性というよりも比較の方に我々の幸福論を置いているようなところが大いにあるんじゃないかと思うんですね。でも何を幸福と感じ、何を不幸と感じるかということは、私たちの生き方にとってとても大切なことだと思います。もうすでにそのここにいらっしゃる方は年齢も様々ですけれども、自分の幸福論というのは大体出来上がってるんですね。もちろんその変化はしていくもんですけれども、この自分自身が持ってしまった幸福論によって、私たちは2つの問題を生じているんです。1つは今言いましたけれども、自分の作り出した幸福論によって自分を縛っているということです。自分をこうでなければ、幸福はこうでなければならない、自分はこうでなければならないという、その幸福の、例えばそれはですね、昔子供の時に見た姿であったり、子供の時の家族であったり、あるいはどこかで見た人であったり、テレビで見た人であったり、自分が考え出した人であったり、考え出した理想であったり、さまざまな形の幸福を置いているわけですけれども、その幸福論によって自分が拘束されている。だからまず私たちは自分自身がどういう幸福論を持っているかということを問う必要があります。これはね、また、この人生の課題の一番、根底に流れている問題ですが、やっぱ自分に問うべきなんですね。考えないですから、自分は何を幸福と思っているかということは普段考えないでしょ。絶対考えないですよ、多分。考えないし迷わないし悩まないですよ。でもこれ考えなきゃいけない。あ、自分は不幸だなと思った瞬間にこそ考えなきゃいけない。なぜ自分は不幸だと思っているのか、それは自分にとっての幸福はこうでなければならないと定義しているからだと。そこで一つ我々は自分を客観視することができるはずなんです。もう一つの問題は、自分が持っている幸福論というのは、私たちはこの自分の周りの人たちに、押し付けるということはないけれども、その幸福の定義を周囲の人にも当てはめようとする傾向があるということです。自分にとって幸福だと思えることは、この人にとっても幸福だと思い込んでしまうんですね。そういうことはないですか？その逆の時にはすごく傷つくんですよね。なんか理解してくれないなと思うわけでしょう。だけど、これもとても大切なことだと思うんですね。で、先週ですね、フリースクールで、イワシを釣りに行ったんですね。イワシを、あそこの草津港に釣りに行きました。もうこんな小指ぐらいのイワシというよりも、なんだろうな、あれ、いりこみたいな釣っちゃかわいそうなのをですね、みんなで細い竿を垂れて釣りました。釣れたんです。結構ね、群れがこうバーッと寄ってくると面白いように釣れます。もう群れがいなくなると釣れないんですけれども、ね、パッパッパッパッ釣ってですね、そうですね、みんなで50匹ほど釣って、50匹釣ってもまだこんなイワシですからね、クーラーの底はまだガラガラなんですけど、釣ったなと思って喜んでたんですよ。ところがですね、そこへ近所のおじさんがやってきまして、どう釣れとるかって言うから、結構釣れてますって言ったら、どれどれ、あ、そうかそうか、 じゃあ私が取っちゃろうって言ってですね、こんなでっかい網を持ってきてですね、で我々が釣ってる横でザバーッとすくったんですよ。でそのおじさんが一瞬にガバッとすくったそのイワシはですね、我々が2時間かけて釣ったイワシよりもはるかに多かった。でやろうやろうと言ってですね、それを我々のクーラーにドボドボって入れてくれたんですよ。いっぺんに半分ぐらいになりました。わかります？この幸福論の違い。このおじさんはこいつらはイワシを釣りに来たんじゃけ、イワシを容器やら喜ぶじゃろうと思ったわけですよね。我々はそんなことを願ってないんですよ。その2時間に一生懸命釣ったイワシがですね、もう何の価値もなくなってしまったんですね、その一瞬のおじさんの行為によって。いや僕はちょうどその時にですね、この今週の話を考えていたので、ああやっぱり人間の幸福論というのはこういうもんかなと思っておじさんの顔をまじまじと見たんですけども、我々はそのね細い竿で、買ってきた安い餌で釣り上げたイワシが、その時そのおじさんがこう入れるまでは一匹一匹が愛おしかったんですよ。あこれ大きいねとかちっちゃいねとか、いっぺんに3匹釣れたねとか言って喜んでたんですよ。もう一瞬にしてなくなりましたから、それが。で帰ってですね、でその後もまあおじさん3回ぐらい救ってくれてですね、もういっぱいになっちゃった。釣るのもうババカルシになってたんですね。意地でも釣ってましたけどね、隣で。そのうち後ろで釣ってたおじさんがですね、こんなでっかいチヌをくれたんですよ、もうこれも持って帰りにさいって言ってですね、まあ嬉しいような悲しいようなね。で帰ってみんなでこの満タンになったクーラーを見ながらですね、複雑な心境でした。誰も一匹もくれなくて、そこにようやくそのペラッと5、60匹釣れたイワシの方が幸せだったんじゃないかなと思ったりしましたけども、まあその人はもちろん好意でやってくれてるんですから恨んでるわけじゃないんですけれども、その人間の幸福論っていうのはやっぱり人によって違うし、現状によっても違うし、その人が何を求めてるか違うはずなんですけれども、そのともするとやっぱり自分の幸福論を押し付けるということがあるんじゃないだろうかいうことなんです。そういうことが言いたいんです。私もよくやるんですね。こっちは思っていることと私が思っていることと違うと、願っていることも違うと、そして幸福だと思っていることも違うと。何ですか、話を聞かない男と地図の読めない女という本がありますね。あの本なんかまさにそうですね、奥さんがゴミを出してくれ、ゴミをこう玄関に置いといたと、ね、3つか4つ置いてあったと。旦那さんがじゃあわしが出してくるけって言って全部持ってった。奥さん喜んでるかなと思ったらプイプイしてると。どうしたのかなと思ったら一緒に持っていたか行きたかったって言うんですね。わかります？僕ら絶対わかんないですよそんなこと。ゴミ持ってって何が悪いんだと、なんで怒られないかんのかと。別にここで激怒してもしょうがないんですが、それもやっぱり幸福論かなと思うんですね、何を希望しているか、何を幸せだと思うか。やっぱりこれをまず自分の幸福論を考え、そしてまた私と一緒にいる人たちの幸福論を考えるっていうのは、これは人生の課題だと思います。そこで人生の課題が出てくるんですね。もちろんみんな一緒に幸福になることは望ましい。聖書が言っている幸福っていうのはそれは与える幸福なんですね。それはいつも言っていることですけれども、私が幸福になろうとしているときにそれは本当の幸福ではありえない。幸福を与えるときに実はそれが本当の幸福になる。受けるより与える方が幸福であるというのが聖書の教えなんです。幸福になりたい、幸福を得たい、幸福を獲得していたいと思うよりも幸福を与えたい、この人をどうして幸せにしてあげられるかなと思っていることの方がその人にとって幸福である。でも残念ながら私たちはどんな時に幸福ですかっていう質問をされた時に、与える時に幸福だとはなかなか思わないんですね。私自身ももちろんそうですけれども、そういう意味で今日はまず私たちが幸福について考える、そして自分の持っている幸福論について考えてみよう。で、幸福論っていうかですね、 何が幸福であるかっていうのはものすごいバラエティーがあるんですよね。幅があるんですよ。我々意外に知らないんですね。で、幸福論とかそういうことに関する本は、わ、幸福っていろんな幅があるなということは教えてくれますんで、それに関するものを読むのもいいでしょうし、またお互いにあなたにとって幸福とはどんなことか聞いてみるのもいいでしょうし、もちろん聖書の中にもいろんな類の幸福が出ておりますから、そういうものを調べて幸福の幅を広げていきたいと思います。そしてもちろん今自分がいかに幸福であるかということを神に感謝すべきでしょう。神に感謝できない人はないわけですから、願わくば誰かを幸福にすることが私の幸福ですと言えるような幸福論者になりたいと思いますね。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、あなたはこの世界をお作りになって、美しい木々や素晴らしい自然をさまざまに私たちを楽しませる思考を凝らした上で人間を作られました。この地上で幸福であるようにあなたは今も願っていらっしゃると信じます。しかし私たちの考えている幸福は時に非常に身勝手で、また自らその幸福論で自分を縛り不幸にしてしまっているようなものであります。神様、どうぞ今祈りの中で私たちが持っている幸福論とは何か、あなたが教えてください。そして本当に持つべき幸福論は何か、聖書から学ぶことができるように、そして自らも幸福であり、また私たちと共にいる人たちを幸福にしてあげることができるように、願わくば受ける幸福ではない、与える幸福を身につけることができますように助けてください。このひとときを感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。